おはようございます。グッドモーニングボイスです。4月15日、おお、15日か、月曜日ですね。朝7時9分です。このところ、まあ昨日だけか、ちょっと立て続けに出しているので、そろそろネタがまたこうまとまらないモードに、昨日はそこそこまとまってた気がするんですね。何喋ったかは、グッドバイブスについてなんか喋ったなぐらいにしか覚えてないんですけどね。これですね。まあいいや。まずその前に、昨日もお話しした通りだと思いますが、タスクシュートジャーニー、20日土曜日の16時から18時の2時間、プラス、高梨さんをゲストにお招きしますけれども、懇親会やりますので、まあ、30分ぐらいですね。オンラインだけなので、よろしければ、まあ、J 松崎も、いつも通り参加してですね、まあ、彼がいろいろと引っ張ってってくれると、ちょっとね、そういうのに、おんぶに抱っこ感がありますが、でも高梨さんは、すごいこう、たくさん実は持論をお持ちでね、結構勉強になるって言いますか、発達障害って、非常に曖昧というか、幅が広がりすぎちゃった概念だと思うんですよ。実はね、1900年代からすでに、アメリカなんかでは言われてまして、私結構早いうちに、まあ趣味でね、僕何でもその辺は趣味なんですけど、趣味で追っかけてたんですよ。まだアメリカ留学する前の時なんですけど、すごくやっぱり自分には感じるところがありまして、何しろ僕物を置き忘れるっていうの、当時は本当それが多くて、しかも僕はその当時は精神力道にあまり具体的な期待はしていなかったもんですから、かわいはやおとか読んでましたけどね、すげえ読んでたんだけど、いやでも物を気忘れる話をグリム童話で説明されてもな、みたいなところがあって、説明してなかったしね、フロイトの日常生活の過去みたいなやつも、なんちゅうのかな、まあ、はっきり言って、読みが浅かったと言うべきなんですよね、私なんかは。もっとそっちに興味を持つべきだったんだけど、やっぱこう、古臭いなみたいな感じでスルーしていたというところがあって、今思うと、もったいなかったんですけど、まあでもしょうがないですよね。当時20代で、まだ私は大学生でしたよね、頭の中身は。うん、あんなもんですよ。なので、よくね、西武池袋の上の方の階に、発達障害について、独自のね、なんちゅうのかな、必ずしも学術書ではないですよ。独自の見解を、まあ、アメリカではそれほど違和感なくもう始まってた意見だったと思うんですけど、いろんなこう脳画像を撮ってみたりしている本を立ち読みしておりまして、うわ、俺だわ、みたいに思ってた時代があったのを懐かしく感じるわけですよ。というわけで、すいません、なんかちょっと途切れちゃいまして、まあ、ついでになんか所要を、済ませてきたわけですね。の続きです。何を喋ってたんだっけ。今週の土曜に、やりますということで、まあ、よろしくお願いします。そんな話をした気がします。で、本題にもう入っちゃおうと思うんですけれども、ここから行けばいいのか、毎回こういうところでまず悩んでいますけれども、そうですね。昨日は怒りについて喋った気がするんですよ。で、その前に、日曜日だったんでね、グッドバイブスファクトリーのグループセッションと、大橋さんの、フォローアップ会と、いうのに参加したんですね。日曜だったから。で、その前の土曜に3ヶ月チャレンジというのでグループセッションというのをやっているんですよ。これは私が主催で独自にやってるものなんですけれども、こうやって立て続けにやったから、まあいろんなそのお話が入ってきて、それでその中でやっぱりこう私たちのようにですね、要するにこう、まあ、神経症水準ですよ、もうちょっとさらに健常な人が多い中で問題になりやすいのは、まあ、基本的にはね、まあ、これも当然なんですけれどもね、なんていうんですかね、まあ、無理を言われることなんだなっていうのがまず あったわけですね。何らかの形でやっぱり、無理を言われなければならない。ただそれはせいぜい無理を言われているという、ここやっぱり捉え方なんですよね。これも昨日お話した通りですね。その環境が本当にそこまで私たちに無理強いしているんだろうかというのをまず疑う価値があると言った話だったと思いますね。これが昨日したわけです。で、今日は全然違うところに行きそうな気がしているんだけれども、まあ、で、私はどうしてるんだろうと思ったんですね。で、私はもうその、環境が私に無理を強いてくると考えるのは、考えるような環境に生きてないなっていうのはもう、なんていうかな、その点についてはほぼ自明。まあもちろんね、極端なケースは日々、時々ありますよ。めちゃくちゃ寒いとかね。でもそういう日はもう、別にグッドバイブスで頑張ろうとしなくても、まあ、クラスの差は別かもしれませんけど、私だったら別に布団かぶって寝とけばいいわけですよ。そういう日はそうそうないのは知ってるわけだから。で、気温見ればわかるじゃないですか。まあね、今なんかむしろ逆ですけど、春とは思えないほど暑いとか、そういうですね、日に、別にこう頑張らなくてもいい私の場合は、そういうシチュエーションに今や生きてないので、娘とかだとね、中学生だから、まだそこを頑張らねばならんみたいなところあるんだけど、娘は娘で非常に元気にやってるんで、別にここであえてグッドバイブスでみたいなことを頑張る必要があまりないわけですよ。まあ、環境とよく適応してると言えばいいわけですね、それで。で、私はどうしてるんだろうかというふうに、まあ、ちょっと考えてみたわけですが、で、私はその最近タスクシュート手帳とか、協会での活動も増えてきておりますので、改めて考えてみると、やっぱり、対人関係とか、無理強いという話を取り除いていくとですね、私はタスクシュートをやっていることで、いろいろなところを、まあ、際どいところっていうのかな、際どくなってきたら、そっちを回すんだなっていうのが一つあるなと。精神分析はもう絶対的にあるんですよ、グッドバイブスもね。これはもう私の何て言うのかな、デフォルトの状態が、まあ、良いものだと認識するためみたいな感じかな、にはもう欠かせない。やっぱりこう人間関係というのはですね、本当機微なんで、日々微妙に動いていくんでね、非常に有効だった人間関係も一夜にしてコロッとそうではなくなるということも、経験してきているわけですね。こればっかりは大概誤解の産物なんですけど、やっぱりここでもね、非常にグッドバイブス的でイリュージョンなんですけど、過去そういうことが起こっちゃったのはもうある意味どうにもならない部分もあるわけですね。そもそも今例えば昔誤解で行き違ったなみたいなんだけど、あの人今一体どこにいるのかもわかんないみたいな人もいるわけで、それをグッドバイブスでこうしておくべきだったとか考えるのがすでにグッドバイブスじゃないみたいな、しょうがないんですよね、そういうのはね。そこをさらに改善していこうみたいな感じではないので、人間関係というのは本当機微に気をつけておくということしかできないなっていうのはあります。やっぱ大脳でかいんだなって感じがします。大脳がでかいというのは影響力が大きいという意味の他に、大脳というのはそもそも人を誤解させる力が大変強いので、これじゃ誤解してもしょうがない面はあるなと。つまりイリュージョンの出来が良すぎるってことなんですよね。これも昨日お話ししたマトリックスがすごすぎるという話です。で、私はここからさらに人間関係の機微みたいなものも含んでね、やっていくとなると、やっぱり僕の場合はグッドバイブスがベースにあるから、あとはもうタスクシュートを、なんていうんですかね、最近よく言ってる言葉なんですけどね、これも誤解を招きそうで嫌なんだけど、ミニマムに回すということなんですね。ちょっとね、もう3つルール、ちょっと違うな、でもまあ、2つ少なくとも確実にあるのがあって、1つはですね、宣言するっていうやつなんですよね。これも割とタスクシュート界隈では、昔から言われてきたことで、古くはというのかな、佐藤啓二さん、かな、とにかくこう、仕事は宣言するんだっていうね、本ですよ、電子書籍ですけど、書かれた方がいらっしゃっていて、名前間違ってる可能性が高いんで、申し訳ないんですけど、佐藤さんであることは確かだった気がする。顔は思い浮かぶんだけどね、仕事は宣言するという、趣旨の本なんですね。で、 これタスクシュートユーザーに非常に簡単にわかるんですよ。開始時刻入れるから。でも宣言して何になるんだろうっていうふうに、まあ普通の人考えますよね。あるいはまあそのタスクシュートをそこまでガチガチにやってない人にはそう思われると思うんだけど、これもですね、私宣言にすごい意味があると思ってるわけではないんですよ。ただ宣言するぐらいしかできることがないという感覚はあるんですね。将棋とかもそうじゃないですか。必ず開始の宣言みたいなの、あるいは開始の一例みたいなのってやりますよね。なんでかっていうと、いつ開始したかがまず結構大事だからってあるんですよ。サッカーってそうじゃないですか。45分ハーフっていうけど、まあ、あれ1秒でも結果が逆転することがあるんで、何時に開始したかっていうのをはっきりさせておくっていうのは非常に、双方にはっきりさせておくっていうのはね、大事なわけですね。あと、いつもよく思うんですけど、空間が特に、例えばワンルームマンションですって時になってくると、その部屋で全部するわけですよね。ご飯食べるし、勉強するし、仕事もするし、寝もするしっていうことになってくると、やっぱりその空間に意味をつけるためには、時刻の概念が一番便利なんですよ。これが始まったのは大体いつ頃ってやつですよね。これがないと、この空間、結局僕ら空間の中にいますから、これ環境としての母親みたいな話になってくると思うんだけど、今ならこういうことが言えるんですけどね。昔はこういう概念を投入するっていう気持ちがゼロだったから難しかったんですよね。今の僕にとっては割と簡単なんですよ。環境としての母親が、つまり移行しちゃうわけですよね。空間が移行空間っていう言葉通りに。つまり、その空間が一瞬何でもない空間になった時が僕らの危機なんですよ。これがウィニコットが新種って呼んだ、あ、こういう話をしたかったんだ、自分は。そうそう、こういう話なんですよ。つまり、食事をしていますって時は、環境としての母親は絶大なわけです。食事一番やっぱ有効だと思うんですよね。赤ちゃんがおっぱい飲むように、我々はその場にお母さんが来てくれてるって話じゃないですよ。食事の用意したのは自分だという可能性の方がワンルームマンションとかでは絶対高いと思うんだけど、それでも、食事を用意するということができるということはですね、誰かが世話してくれているわけですよ。だってね、食べている肉とか自分で、ちょっとこうゲットしてきましたってことはないじゃないですか。まあ、町で肉屋でから買ってきたのは確かでしょうけれども、そこら辺の牛さん引っ張ってきたわけじゃないですよね。自分で鶏を、締めたとかじゃないわけですよ。絶対にそこには環境としての母親というものがいるわけですね。で、この環境としての母親はいるんだけど、さすがに我々はですね、万能空想の世界には生きてないわけで、万能空想の世界に生きてるんだけど、いわゆるこう母子一体の万能感の中にはさすがに浸ってないわけですよ。何にもしなくても、ご飯が口に運ばれてきますってことは起きないわけですね。まあ、未来では起きるかもしれません。そういう変なロボット出てくる、SF 漫画っていっぱいあるじゃないですか。なんか、にょいーんって伸びてきて口に物を運んでくれる。私あれやってほしいと思ったことないんですけどね、まだね。でもまあ、そういうことですよ。自分でケアする部分があるにしても、9割方は環境の方がある意味、環境を私たち向けて設定してくれるわけですね。だから、この環境としての母親とどう結びつくかっていうのが変わっていくわけですね。食事が始まるということは、その食事をしたいというニードに、応えてくれるようなニーズが用意されてくるっていう環境になるわけですよ。これが食事が終わると、で次は勉強ですってことになった場合、まあ、うちの子とかがね、今度は勉強向けにその机が、装いを変えると言いますか、まあ、拭いたりしますよね。そういうことによって移行していくわけですよ。この空間の感激が問題なんですね。さあ、スタートできますっていう時はもうすでに、事態は正常に進行しているわけです。問題なのは、食事の、ほら、片付け切らないのに勉強始めちゃうっていう、そういう条件もあるわけじゃないですか。何かがうまくいってない部分があるわけですよ。環境としての母親が用意しきれないという時ね、その時に移行というのが、危ういわけですよ。赤ちゃんはおっぱい吸い終わって、スッと寝ればいいんですけど、そうはなかなかいかないですよね。おっぱい離した途端にお腹いっぱいのはずなのに泣き出すとかぐずるとかいうことが起こるわけ。これはつまり 移行しきれないんですね。でも移行はしなきゃなんないわけですよ。ずっと同じ状態を続けていたのでは、肉体は万能じゃないんで、お腹が空いたりいっぱいになったりと変遷をたどるわけですね。だからその間には必ずこうタイムラグみたいなものが起きて、これが大事なんですけども、ね、これが起きないと、ある意味ここがウィニコットの話の面白いところで、これが起きないと我々は万能感に浸りきってしまうので、ナルシシズムが肥大化していくと、そういう問題が起こるわけですよ。だから外部に、出会わなきゃいけない。つまり環境というのは私たちに向かって用意し続けてくれるわけじゃない。これが外部ですよね。現実ということなんだけど、あまりにもよくできたあのニーズを提供してくれる世界は非現実的になってくるわけですよ。寝てれば何でもしてくれたら、その人は現実と遭遇しないわけですよね。自分の空想通りに世界が進んでると思ってしまうから。自分が食べようと思えば食べられるんだっていうのは幻想じゃないですか。本当はそうじゃないですよね。そのために他の動物死んだりしてるわけだから、それが現実ってもんですよ。でも、ミニコットの言ったことはすごい僕は大事だと思うんですよ。とはいえ、現実にあまりにも過酷にバーンと直面して、例えばご飯なくなりましたみたいなね。それは現実かもしれないけど、そんなことになってしまったら、要するにトラウマになってしまうわけですよ。私たちは、過酷すぎる現実の真正面から向き合っちゃダメだっていうのは、ミニコットがすごい強調したところなんですね。それをさせられてしまったら、精神病になっちゃうんだよっていうか、精神病水準というものの、だからポジションですね。昨日もこれはお話ししましたけど、精神病的なポジションというものに、居続ける羽目になったりする。そういうのが、心臭という良くない働きをするんだけど、でも、現実と、開口っていう言い方するのかなと思うんだけど、現実と出会わなきゃいけない。出会わないと今度は一時ナルシズムの世界に自分しかいない世界というものに閉じ込められ、環境としての母親って、要するに見えませんからね。だそうですよね。我々はどこで牛さんがパックされてるのか見ないですよね、基本的に。環境ってそういうもんだって思っちゃいますよね。それは非常にナルシシスティックな世界なんだけど、普通ですよね、それがね。ナルシシスティックな世界だからダメだとかって誰も思わないですよね。むしろ、そんなホラーみたいな世界に住もうとしたらダメじゃないですか。毎日毎日現実みたいなところにバンバンバンバンぶち当たっていたら、多分人間というのはなかなか正気を保つのが難しい。まして、子供は無理なんですよね。だから移行空間という言い方とか、移行対象、この移行するタイミングというのは非常にリスクを負うんだ。で、子供ってよくそうなってるじゃないですか。さっきまで静かに本読んでたのにいきなり騒ぎ出すみたいな。先日このお話、ポッドキャストでした気がするんだけど、お餅を用いて一生懸命騒いでいた、お子さんがいらっしゃったわけですよ。私が飛行機に乗ったらね、アナの飛行機に乗ったら後ろの席でお餅って言ってたわけですよ。この人は移行対象がお餅なんですけど、なかなか移行対象が手に入らないために、環境としてのお母さんがいなくなっちゃった。環境としてのお母さんいなくなるんですよ。対象なんでね、実際には。現実というものは、その人の都合があるんで、お餅は出せませんという都合があったりして、そうすると子供にとっては、あれはもうトラウマになってんじゃないかと思うぐらい、悲惨な生き方をしていたわけですね。出してやれよって多分周りの人は思ってたと思うんだけど、まあ、出せない事情があるんでしょうね、やっぱりね。これが移行という現象、移行という現象なんですね。だから、この移行の時に混乱するわけです。私たちは多かれ少なかれ。僕はそのことをよく思うんですよ。タスクシュートにおいて、このタスクをやってますっていうタスクは、時々重たいタスクとか言うんだけど、そんなものはないと僕は思う。何がないかっていうと、タスクに手掛けられているということはですね、環境としての母親と私は赤ちゃんですけど、は一体となってるんで、ここではもう混乱しないんですよ。タスクが重いとか軽いとか、それ赤ちゃんにとってもね、ハイハイするっていうのは、おっぱい飲むよりは重いのかもしれないけど、ハイハイするっていうことになってれば、もうこれはいいんですよ。赤ちゃん大体ご機嫌ですよね。時によっては寝るっていうのが赤ちゃんにとっては重たいタスクなのかもしれないけど、寝ちゃったらもう OK ですよね。問題なのはその間、開始できない状態の時。この時に僕らは、トラウマに遭遇しやすい。でもこの時間が大事なんですよ。そうですよね。ワンルームマンションの食卓が食卓でもなく勉強机でもない。それが現実の机ってもんじゃないですか。 この時間は大事なんだと僕は思うんですね。だから、開始を宣言しまくればいいってもんではないと思うんですね。開始を宣言する前に、一旦現実に放り出される。この時間を十分持ちこたえられるようになればですね、割と何だってできると思うんですよ。私たちは。それぐらい、言ってみれば何て言うのかな、独立してきているんでね。これって独立の問題ですよね。自立でもいいですけれども。要するに環境としての母親というものと一緒に何かをしていれば、いろんなことができるっていう風になるのが独立だと思うんですよ。環境としての母親抜きで生きていけるよって思おうとする人ってのは、要するに酸素がなくても俺は大丈夫って言おうとして死んじゃいそうになっているってことになりや、これは要するに僕は自立のこじれだと思うんですけれども、全然こう、それはリアリティがないわけですね。宇宙空間の中でも私は一人で生きていけます。すぐダメになってしまいますよね。マイナス280度とか全然ダメですよ。だから、そういうふうにはできてないんですよね。私たちは。必ず環境としての母親と一体じゃないと。つまりそれだけべったりに近いところが、つまり人間ってのはそういうふうにすごくこう、他者依存的であるところがあると。これはもう精神分析のみならずですね。カウンセリングとかでは常識中の常識みたいになってますよね。いろんな言い方ありますけど、基本的信頼とか、規定的信頼とか、なんかそういういろんなのが言い回しとしてありますけど、要はそういうのがいるよねってことですよ。一人じゃ生きていけませんよしっていうことだし、そもそも一人で生まれてきてないだろうあんたってことだし、そもそも一人で育ってきてもいないよね。これが悔しいっていうのが思春期のこじれなんだと思うんですよ。でもこれが悔しいのは僕の感じではですね、まあせいぜい30前ぐらいですよね。それ以降は、まあ、これは悔しくないだろうって感じはするんですよ。どう考えてもそれでいいはずなんでね、自分が子供育てるとよくわかるんですね。まあ、子供がこのことに悔しがるとか、負い目を追うってのはおかしいよなって感じがする。人間っていう動物はそういうふうにできてますからね、生まれた時は自分じゃ座れもしないっていう生き物なんで、馬とは違うってことですね。馬30分で立つわけじゃないですか。でもそれは、馬は、すぐそばにライオンとかがいるからそういう、風でないとまずいわけですよ。人間はそうじゃないようにできてしまっているわけだから、このことで負い目を追うとか、まあ、あるんですけど、そういうのって。あんまり意味ないと。本当のところ、まあ、30過ぎて40になればもう完全に、僕の感じでは、ここについてあれこれ考えるってことはしないなと。大体親が今度はそうじゃなくなっていきますからね。親が明らかに一人じゃ生きていけなくなっていく。うちの実家もそうですけど、もう一人では生きていけないだろうなって感じになっていくんで、それこそね。一人で生きていけるっていうのは本当にこう、なんつうんですかね。宇宙空間の中でも一人で生きていける的な話なんですよ。まあ話が盛大に脱線してるんで、開始時刻を押すっていうことの意味ですね。私はだから今は開始と開始の間だなと。タスクシュートでも一番何と記録をすればいいのか、アイドリングタイムなんて昔言ってたんだけど、まさにアイドリング的なんですよ。アイドリング的っていうのは現実的ってことですよね。この空間に意味がついてない。意味つけるのは時刻じゃないですか。多くの場合そうだと思う。例えば寝室に寝るって意味をつけるのはやっぱり夜。まあ朝って人もいるかもしれないけど、夜。暗くなった。それは時刻が空間に意味をつけてるっていう風にも捉えられるかなっていう風に自分は思っているので、それが寝るっていうこと。だから寝るまでの間ってあるじゃないですか。なんだかよくわからない。この時僕らは現実というものに、遭遇しやすいと思うんですね。で、もう一つが、これもウィニコットになっちゃうんだけども、孤立って話なんですよ。ウィニコットの言葉の使い方は極端に変なんで、すぐわけわかんなくなるんですけど、孤立っていうのはとてもいい意味なんですよ。つまり一人でいられる能力で、一人でいられるっていうのはあれですからね。これも、この番組ではおなじみのつもりなんだけど、一人で大丈夫だもんって話じゃないですからね。一人で寂しくないもんって話とは全然関係ないんで、本当にここはね、私はウィニコットが悪いと思ってるんだけど、彼はすごい大事なことを大事な伝え方してるから、しゃあないなとは思うんですよ。これは、まあ私の例で言うとね、野球場に行っても一人でいられる能力ですよ。周りに3万人の観衆がいて、わーってやってても一人でいられる能力なんですよ。これが大事なんですよ。やべえ、周りに3万人もいて、なんかこう、気になって野球に集中できないっていう人は一人でいられないんですよ。周りに邪魔されてしまう。そういう人って結構いらっしゃるじゃないですか。 例えば病院の待合室で、うちの親父が割とそういうところがあってね、あれ良くないなって私子供の時思ってたんですけど、なんかうるさいやつがいるみたいなことを言い出すんですよ。なんかね、煩わされるんでしょうね。で、病室で静かに本読んでいるおばあさんとかいらっしゃったりするやつ。あれが一人でいる能力だ。病室には人がいっぱいいて、子供もわーって泣いてたり、なんか大声で、それこそ携帯電話とか喋ったりしている、若い人とかいても、静かに自分の世界で本を読んでいられる。で、よくシャットダウンって言うんですけど、僕は全然違うと思うんですよ。ミニコットはすごい正しい。シャットアウトしようとすると無理なんですよ。あれはそうじゃなくて、環境としての母親としてみなしてしまって、そこと一体化していくんです。だから野球場って言ったんですよ。野球場でわーってやってても、あれ不思議なんですけどね。ものすごく野球のゲームに面白くて熱中すると、周りの音聞こえなくなっていくんですよ。これはシャットアウトじゃないですよね。そういう、なんか、映画とかの効果ってあるじゃないですか。シーンとさせておいて、急にまた歓声とかが聞こえてきて、現実に戻るみたいな。ああいう感じ。ああいう感じを、一人でいる能力っていうわけです。人と一緒にいることによって一人でいるんですね。やっぱりこれもさっきの赤ちゃんの、環境としての母親と赤ちゃんっていう、環境としての母親ですよね。赤ちゃんがおっぱい飲んでる時ってのは、おっぱいを持っているお母さんという人がいるっていう赤ちゃんは認識ができないんですよ。だから人と一緒にいるっていう観念を持てないんですね。一人でいるんですよ。一人でいるんだけど、傍目から見ると二人でいるので、これが一人でいる能力なんです。一人でも寂しくないとか言ってる話とは全く違うんだけど、そこに孤立って言葉をアイソレーション、アイソレートだっけな、与えるからわけわかんなくなるんだけど、でもこれは大事なんですよ。何が孤立って言ってるかというと、他から侵襲されてない、つまり煩わされてないってことです。一人きりの世界がそこにある。ある意味でね。一人きりの世界どこにもないんだけど、でも一人きりの世界がそこにあるって。なんかちょっと神秘的な雰囲気があるんですね、そこにはね。これは私は非常に大事だと。つまり開始ボタンを押してしばらくしたら、ここに入れるべきだって僕はよく思うんですよね。もう他のことは一切忘れて、特に物を書くとき、これは倉沼恵三さんがよくですね、書き上げ塾なんかで、クリエーションとか、クリエイターはって言ってるときに続いて出てくる話は、基本全部これだって僕はよく思っていて、ここのところはすごい意見が合うなって思うんですよ。つまり、彼は他の何かに煩わされるようでは、クリエーションできないっていうふうによくおっしゃるんだけど、ここはすごい詰めたんだろうなって思うんですよね。やっぱりこう音楽やってて詰めたんだろうなって思うんですよ。僕はそこまで詰め切れてないけれど、同じものを理想的なものとしては感じてるなとは思うんですね。だからこれがどう人に思われるだろうとか、この間のレビューでこう書かれたなとかが頭をよぎるようであったらダメなんです。それはもう孤立ではないからね。孤立なんですよ。赤ちゃんはそういうことに絶対煩わされずに、ミルクグッグッグッって飲むじゃないですか。非力な割に、ああいう時は力強いんですよ。グッグッグッって飲みますよね。集中しきってますよね。それしかない世界みたいなところに入って。僕はやっぱり野球を思い出すんだけどね。去年のね、しつこいようで申し訳ないですけど、藤岡さんが、3-0 から、同点スリーラン打った瞬間は、音消えました。で、周りの世界も消えるんですよ。で、これはシャットダウンでは全然ないんですよね。一体化って感じがするんですよ。あの感じで原稿書かなきゃなっていつも思ってます。締め切りはいつだとか、このテーマはどうしたとか、編集さんああ言ってたとか、一切消えて、それらはあるんですよ。それらがあるから書いてるのは確かなんですよ。ここにね、ミニコットが、矛盾しているよねっていう、つまり逆説的だよねってよく言われるポイントなんだけど、私が作った世界でありながら、この世界は外から提供された世界であるっていう言い方をするんだけど、全くその通りだと思うんですよ。そもそもこの本書いてるのはなぜかというと、編集さんがこの企画作ってくれたからだし、だからテーマから逸脱しちゃダメだし、そもそも今なぜ書いてるのかというと、概してすれば締め切りがあるからに決まってるんですよ。締め切りなきゃ僕は書けない人間ですね。締め切りがあるからなんですよ。そして生活のためなんですよ。すべて外から来てる理由なんですよ。でも、やってる時は、もう私だけの世界に入って書くんですよ。これは一致するんですよね。不思議なことに。不思議ではないんだけど、説明すると変な感じになっちゃうんです。でも、野球なんてそうじゃないですか。 僕が見てようと見てまいと、野球は、試合やってるわけですよ。素晴らしい試合を。それは全て作り出されたものです。僕が作ってるものは一個もないですよね。でも、あの私が見ている野球の世界は私しか見てないんです。それも事実ですよね。だからオーバーラップするんです。そういうふうに私が作るものと世界によって作ってもらうものがオーバーラップしてくる。で、どっちが本当とはもう言えないっていう、そういう感じ。これが一人になる能力なんだと思うんですよね。やっぱ一人にならなきゃダメだなと。だってね、横で編集さんが、なんかよく漫画にあるじゃないですか。後ろでバッと持って、早く書けみたいな感じで。あんなんじゃ書けるわけないと僕は思うんですよ。なんか漫画道でそういうシーンあったけど、よくこれで藤子不二雄、この人たちやっぱすごいなって思うんですよね。後ろに怖い編集さんが、あいつらを寝させるなみたいなことを言って、なんかこうバットこそ持ってないけれども、なんかもうバット持ち出しかねない雰囲気で、なんかおじさんが何人もね、あんな若者2人を囲んじゃって、あの君たちは迷惑をかけているんだと、絶対かけねえな俺はこれだったらって思うんだけど、彼ら結構ね、あの漫画にのめり込んでかけていく、あれが一人になる能力ですよ。後ろに、ね、なんだっけ忘れましたけど、なんかおじさんがいるってことを忘れてしまうと。でもいるから書くわけですよね。いなきゃ彼ら寝ちゃいますよね、完全に。だからこの2つって矛盾しないんです。で、私は開始ボタンを押したら、いつもいつも絶対どんなことでもそうできるとは言いませんけど、ま、これを目指すべきだなって思うんですよね。つまり開始ボタンを押す間のギャップ、それが最初に言ったやつですけど、この現実に開口するってことと、開始ボタンを押してしまってからそこに集中的にのめり込んでいくって、この時間も長ければ長いほどいいと私は思うん で、過集中とかいう人がいらっしゃるんだけど、僕はすごいとんでもないなと思うんですよ。過集中かける1万ぐらい行きたいじゃないですか。これが生きる意味じゃんって思うんですよね。これ以外に、ここに何時間使っちゃったとかいうのは、あの結果でしかないと。2、3分で終わっちゃうことだって到底あるわけですから、あの何分使おうと別に構わないわけですよ。この日全部それに使っちゃったって、全然それが幸せってもんだと私は思うんですけどね。もちろんその後の後始末は出てきますけど、それはそれですよ。で、こういうふうに考えていくとですね、まあ、開始時刻を押すっていうのはタスクシュートだなっていうふうに私はこう毎度このことを考えながら一応やっていて、もう一つは今日はもうまた次の機会に回しますけど、並べ替えるってことかな。つまりこれが終わったら、やっぱり現実に放り出されるわけですよ。一人でいる能力は終了。現実というものがやってきて、しかもそれはもう環境としての母親もどっか通り過ぎると。私がニーズを満たしてしまったから、ニードをね、満たしてしまうからなんですね。その後、新しい私に生まれてくるニードと環境というものの設置を考えていかなければいけない。だからこそここで並べ替えということをする。私は1タスク終わったら必ず並べ替えてもいいぐらいなんじゃないかなと。しないときありますよ、もちろんね。でも1タスク終わったら並べ替えてもいいぐらいなんじゃないかなというふうに、思わなくはないですよね、タスクシュートでは。この2つかな。この2つ、並べ替えと開始ボタン。まあ、あと確認っていうことがあるんですけどね。記録が残るしね。確認ってことあるんだけど、まあ、その3つですかね。この話実は全然どこにも対してしていないような気もする。しょっちゅうしてるじゃんって言われればありがたいっちゃありがたいんですけどね。やっぱりこれは僕のすごく独自の、全然この中に私は J さんとか大橋さんの言うことと矛盾はないと思うんだけど、どういうつもりでやってるかは別として、結局結果としてはね、これをやると、開始と終了の記録をリアルタイムにつけます。その記録がログとして残っていきます。で、朝にはルーチンが並びます。適宜並べ替えます。やってることは何も変わらないですね。プランログルーチンの説明と一致すると思うんですよ。どういうつもりでやっているかというのと、どこにやたらと重点を置いているのかというのと、レビューをいつもきっちりはやらないとか、ルーチンが最初からきちんと並んでいるかどうかにはほぼ何の興味もないみたいなのは、温度差ありますよ、それは。私はもう毎度並べ替えをするぐらいでいいと思って、なぜならそこで現実と遭遇するからっていう考え方を持ってるせいなんだけど、別にしないことはあるし、しなくたっていいと思うんですよ。その並びでいいっていうことであればいいわけですからね。だからこのなんで有効なんだろうって話に僕は まあ、過剰に興味を持っていて、つまりなんで有効なのかはまだ完全には、解き明かされてもいないし、きちんと説明されてもいないと僕は思っているからなんですけれども、ここがね、私はオリジナル進行なんですよ。大橋悦夫はやや別格だと思ってるわけですね。なぜなら彼は、こういうことを一切説明せずともこれを作り出せたからね。オリジナルの人ってそういうところあるんですよ。フロイトが全くそうなんですよね。彼はどうして精神分析は有効なのってことを完全な形で説明しないままお亡くなりになっちゃってるわけですよ。いろんな話だけはしておいて、なんちゅうのかな、すべてがこう、なんちゅうのかな、途中で投げ出されているというのか、途中までなんですよね。建築中なんですよ。でも彼は精神分析を創始したし、そのシステムはとりあえず完成させたというところまでは持ってったんですよ。だから、その有効である理由の説明が、有効であるものを作り出したのに追いつかなかったわけですね。でもこういうことは本当よくあることだと自分は思いますね。話が結局フロイトに行っちゃったんですけど、でもやっぱりすごい、いろんなところですでに述べられているわけですよ。後の弟子たちがね、完成させていった理論の、法画みたいなものはやたらと置いてあるんだけど、法画ばっかりなんですよ。でも彼は、技法のそのものは彼がいきなり創始しちゃっていますからね。これらの理論が確立するうんと前から、やっぱり技法だけは確立したわけですよね。この辺がやっぱり創始者の独特なところだなっていう感じがします。僕らだったら、僕なんかまさにそうなんだけど、なんでっていう風になりやすいわけですよ。なんでこれできただけで済ませてもいいんだけど、概してそうはならないですよね。なぜ有効なんだろうと。で、私でも今回本に書いちゃったんですけど、でもなぜ有効なのかは、この際、ある意味どうでもいいよなと。おかしいじゃないですか。大体仕事術なんかでも、ハーバード大学のなんとか教授によれば、こうこうこうだから、この方法は有効なんだってやると、みんな納得するんだけど、それっておかしいじゃないですか。その人が何と言おうと、有効でない方法は有効じゃないし、有効な方法は有効なんですよ。誰も何も言ってなくても。で、方法なんだから、有効だったらそれでいいわけなんだけど、人々はそうは考えないんですね。ハーバード大学のなんとかがお墨付きくれた有効でない方法は有効だって言われると納得するんだけど、有効なんだけど、なんか大学も出ていない佐々木が言いましただと、あ、けっと思うわけですよ。これ非常に面白い現象なんですよ。しかも薬の場合、プラシーボ効果ってあるから、どっちの方が効くかっていうのは本当微妙な問題になってくるわけですね。だからこういうエビデンスがうんぬんとか、後ろに脚中にやたらとこう参考文献を置いとくっていうやり方を取るんだけど、まあ誰も読みませんよね。この話もまた盛大に脱線してるんだけれども、まあそんな感じで、私はタスクシュートを使うことは最後まで多分使うだろうなっていう